茨城県魅力度アップ応援コーナー、ハッピー茨城。都道府県魅力度ランキング最下位の茨城県、本当に魅力がないのかな。茨城県は自然に恵まれ、おすすめの観光地やグルメもいっぱい。みんなにまだ伝わっていないせいかも。
はい、それでは私、内野由紀が代表してお届けします。
このコーナーは茨城県内の市町村と電話をつないで各地の魅力をご紹介、旬の茨城をお届けするコーナーです。
今日のハッピー茨城は、茨城県の新たな名物料理、茨城ガパオについてです。茨城県営業戦略部観光物産課の小松崎智樹さんにお話を伺います。小松崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずガパオなんですけれども、はい、このガパオって確かタイの国民料理ですよね。
そうですね、はい。今回ご紹介していただく茨城ガパオというのは、
はい、
その茨城県で新しい名物料理を作ろうという目的で、県が一昨年前に実施した茨城県新名物料理コンテストというものから誕生した茨城県版のガパオライスです。
はい、このガパオライスなんですけれども、特徴を教えてください。
はいはい、こちらは茨城の豊かな食材をいろいろ使用しておりまして、例えば全国ナンバーワンの生産量を誇っているレンコンですとか、はい、あとは生産額が上位にあたる卵ですとか、うんうん、鶏肉、あとはもちろんライスは県産のお米を使用した茨城あふれるガパオライスになっております。
なんか条件みたいなものもやっぱりあるんですか。
はい、そうですね、こちらの、今お伝えした4つの食材を使うことが、その茨城ガパオというものの名乗る条件とさせていただいておりまして、
今ご紹介をいただいた、
は
い、
レンコン、あとは鶏の卵、
はい、
あと鶏肉、うん、あとは県産のお米、
なるほど、
この4つになります。それ以外の食材ですとか味付けは、その各飲食店で自由にアレンジしていただいて大丈夫です。
お店によってはなんかちょっと変わったメニューとかもありますか。
そうですね、時期に合わせてパプリカですとかヤンコンを入れていただいたり、はいはい、あとは茨城ならではといいますか、
はい、
その納豆、干し納豆ですとか、
はい、
納豆を実際にいわゆる肉味噌状になっているところに炒めて使っていただいているお店もあります。タイらしくちょっとエスニック風味に仕上げていただいたり、逆にちょっと日本独自の味付け、醤油とかお味噌とか使って、うんうん、なんか素朴で懐かしい味に仕立てていただいているお店など、本当に各飲食店さんによっていろんな提供の仕方をしていただいてます。
はい、この茨城ガパオの誕生までの経緯について教えてください。
はい、先ほどお話ししたその新名物料理コンテストというのは、はい、その本県茨城県の食材を使ったアイデアレシピをフードコーディネーターさんとか料理ブロガーさんなどを中心に申し込みをお願いした結果、
はい、
263件
その
レシピ応募していただいたんです。
その茨城県食材の使ったアイデアレシピがですか。
そうなんです。もう当初の予定だと100件とかそのぐらいかなと思ったら、もうその倍以上来て、はい、その中から書類選考をして絞りに絞って、最終的に6つに絞ったものを、今度それをプロの料理人の方ですとか、あと日本ガストロノミー協会という、その食の権威になっているその協会の理事の方などに実際に食べて審査していただいて、はい、その結果グランプリに選ばれたのが、その時の名前で言うと、つくば鶏胸肉のレンコン入りガパオライスと、はい、それをまた改めてプロの料理人の方に飲食店向けにアレンジしてもらって完成したのが、現在県で打ち出している茨城ガパオになります。
この新メニューの誕生も嬉しいんですけれども、はい、この新名物料理コンテストで263件もの応募があったということで、
はい、
もうたくさんのいろんなアイデア料理が寄せられたんじゃないですか。
そうなんですよ、本当にグランプリを選ぶのが非常に難しいぐらい、いいメニューがたくさん出てきたんですけど、
はい、
例えばです と霞ヶ浦のナマズなどを使ったフィッシュ&チップスですとか、はい、あと、まあ、茨城秋になればひたち海浜公園のコキアなど有名なんですけど、そのコキアをイメージしたシャーベット、真っ赤なシャーベットなどもそのアイディアレシピとしてありまして、はい、まあ、本当に選ぶの大変でした、
うん、小松崎さんもその新名物料理コンテストの時には携わってましたか？
はい、そうですね、うん、実際私は審査員ではないんですけど、はい、実際にその実食審査を行う時の、まあ、現場に入れさせていただきまして、まあ、実際にちょっと自分も味見させていただいたんですけど、本当にこの茨城ガパオの元になったガパオライスもそうなんですけど、それ以外のメニューも非常に美味しくて、かつその茨城らしさにあふれるメニューだったので、もう本当にどれがグランプリになってもおかしくない
かでしたね。小松崎さん自身はなんかその、はい、メニューのそのアイデアレシピの方をご覧になって、なんかちょっとお家で作ったりとかってしましたか？
もちろんしてみました、うん、でやっぱりお肉を使ったものもそうですし、お魚野菜など使ったレシピ豊富にありまして、はい、まあ、実際にこのガパオライスも作ってみましたし、うんうん、同じようにまあつくばの地鶏を使った丼物ですとか、うんうん、あとはそうですね、お魚をアクアパッツァにしたものなどもあって、うんうん、まあ、ちょっとここら辺は作るの難しかったんですけど、はいはい、実際にいくつかは挑戦してみました、うん、
まあ、今回ですね、この茨城ガパオを、まあ、県内ではもっと広めようという事業が行われていますけれども、はい、県内では今、はい、大体どのくらいの店舗の飲食店でこの茨城ガパオっていうものが提供されてるんですか？
実際今は約10箇所で提供しております、
うんうん、まだまだ頑張りたいところですね、はい、
そうなんです、うん、特に六甲エリアの皆さんにもいっぱい食べていただきたいので、六甲エリアの店舗さんにももっと頑張ってご案内していこうかなと考えているところでございます、
はい、よろしくお願いします。
ぜひぜひお願いします。
今その10箇所ほどの提供の店舗で、六甲エリアって今どのあたりにありますか？
今鹿島アントラーズのホームゲームでスタジアムグルメとして連勝と書いて茨城連活ガパオというものを提供していただいているんです、はい、レンコンとあとカツが入ったガパオライスというのを、はい、ホームゲームで提供していただいているみたいです。
だから鹿島アントラーズすごく今強いんですね
そうですね、今かなり調子いいと思いますんで、はい、
このスタジアムグルメもご一緒に召し上がっていただいて、鹿島アントラーズぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本当に
県民の皆さんからはこの茨城ガパオなんですけれども、どのような声をいただきましたか？
はい、そうですね、ガパオライス自体は認知度も高い料理なんですけど、うん、その一般的なガパオライスは違って、その、まあ、レンコンのシャキシャキとした食感ですとか、あとはそのちょっと日本人向けに合わせたそのエスニック感とはまた違った和風の味付けというか、うんうん、そういったものが、まあ、かえって好評いただいてたりすることが多いですね。
逆に面白い声とかってありますか？
はい、実は圧倒的に多いのが、なんで茨城でそもそもガパオライスなのっていう質問が結構多くいただいてはいるんですよ。ただ、はい、調べたところ、はい、その茨城県って実は在日のタイの方の比率が全国で1位だったりするんです。
そうなんですね。
はい、はい、さらに今県で観光キャンペーンとして、はい、いろんなアクティビティなどを体験してもらうその体験王国茨城というキャッチコピーがありまして、はい、そこの体験に引っ掛けて、
あ、なるほど、
まあ、体験の茨城の国民食としてぜひこの茨城ガパオを楽しんでいただきたいということで打ち出しておりますので、はい、今はなんでガパオライスなのって聞かれたらこういう理由なんですお答えしています。
わかりました。私ももし聞かれたらそのようにお答えしたいと思います。
お願いします。
はい、先ほどですね、小松崎さんもお作りになったということで、はい、ご自宅でこのガパオライスを作り方とかってなんかどこかに掲載されていますか？
はい、そうですね、これは茨城を食べようというその茨城の食を発信しているポータルサイトの中で紹介しております、
はい、
グランプリメニューをアレンジしてもらったその飲食店向けのレシピになっておりますが、うんうん、まあ、ぜひトライしていただければ と、はい、と思いますのでよろしくお願いいたします、
は
い、
ご家庭でもねぜひアレンジしていただいて、ね、SNS などでね、はい、ぜひ皆さん発信してもらえればなと思います。よろしくお願いします。
ぜひお願いいたします。
今後の県としての方針を教えてください。
はい、でこちらの茨城ガパオ、昨年 の、 あの後半ぐらいから飲食店への営業活動といいますか提供のお願いをしておりまして、今年度も引き続き提供店舗をあのどんどん増やしていければなと考えています、はい、であのなかなか新しい名物料理っていうのはすぐにたくさんのお店に参加していただけるっていうものではないとは思うのですが、あの地道にあの活動していって、少しずつその茨城には茨城ガパオっていう名物料理があるんだよっていうのを県内外の人にあの知ってもらえるように活動していきたいと思っております、
はい、
本当に最終的にはやっぱりあのもう全国からもう茨城ガパオを食べに来たって言ってもらえることが目標です、
うんうん、そうですね。事業者の方に向けてもメッセージをお願いいたします。
はい、ひょっとしたらこれ聞いた方の中で何茨城ガパオって初めて聞いたよって方ってきっと多いかと思うんですけど、
はい、
その茨城の豊かな食材を生かせるレシピになってますので、ぜひ一度ホームページなどを見ていただいて、じゃあうちのお店も作ってみようっていう方はあの観光茨城のまあ問い合わせフォームなどを見ていただいたり、あとはその県の観光物産課までぜひお問い合わせいただきたいです。
観光茨城のお問い合わせフォームか県の観光物産課までお気軽にお問い合わせくださいということです。事業者の方ぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします、
はい、では最後にリスナーに向けて小松崎さんからメッセージをお願いいたします。
はい、はい、先ほど言いましたように茨城ガパオまだまだ知らない方多いかと思いますので、はい、ただ、まあ、あのその県内各地にあの提供している店舗ございますので、ぜひその店舗やイベントなどに足を運んでいただいて、一度茨城ガパオを食べてみてください。これからどんどんあの提供店舗も増えていきますので、引き続き応援をしていただければと思います。
今日は茨城県営業戦略部観光物産課小松崎智樹さんに茨城県の新たな名物料理茨城ガパオについてお話を伺いました。まずはですね、皆さん鹿島アントラーズのホームゲームでのスタジアムグルメで入っているということですので、ぜひぜひ皆さん召し上がっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小松崎さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
茨城応援コーナーハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。